教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日の講読文はコリント信徒への手紙の1の第15章復活のところであります。キリスト教のこの大きな特徴はやはりキリストが死者の中から復活をしたということにあります。まあ、その前にこの十字架の死というものがあります。まあ、苦しみがあるんだけれども復活があるということ、死というものはもう全ての終わり、もう最終的なものです。もう死んでしまったならばもうどうしようもできない、どうしようもならないというのが死です。まあ、死人に口なしと言いましょうか、しゃべることできませんし何もすることができないというのが死であります。私たちがあれがしたいな、これがしたいなって思っていても死んでしまったならばもうそれができなくなってしまうというのが死であります。こういろんな計画を立てて、今日はあれをしよう、明日はこれをしよう、そしてこれからはこんな風にしようと言って計画を立てていても死んでしまったならばその計画は実現することができないというのが死であります。もうその先希望がない、未来がないというのが死ですけれども、その死の先に希望があるというのがこの復活です。この葬儀というのは本当にこの気持ちが暗くなってですね、もう葬儀のたびに心臓がドキドキドキドキしてですね、私も随分寿命が縮むんじゃないかなと思うんですけれども、でまたご遺族の方々と会うというのが本当にやっぱり苦しいなと、まあ私がこんなに苦しいんだからご遺族の方々はもっと苦しいだろうな思うんで、まあそれほどのことですけれども、でもキリスト教でよかったなといつも思うんですね。もうこれ終わりじゃないですよということをはっきり言うことができる、はっきり宣言することができるというのはキリスト教の素晴らしいところですね。はっきりとこの死は終わりではありません、死は絶望ではありません、死の向こう側に希望がありますとこの言うことができるのは本当に素晴らしいんですね。ですから教会の葬儀はやっぱり悲しくはありますけれども、でもどこか明るいというか、やっぱりこの希望にあふれているのがこのキリスト教の葬儀であります。もう人生最大の問題、人生最大の苦しみ、人生最大の困難、死ですけれども、それをも超えてしまうというのがこのイエス様の復活ですね。これがあるから私たちは希望を持って生きていくことができる、これがあるからがっかりしないでも済む、で亡くなった方々もにもですね、これが終わりではありませんよ、また会うことができますよ、そういうことができるこの復活ですね。この講読文の58の最初ですね、しかし実際キリストは死者の中から復活し眠りについた人たちの初歩となられましたとあります。実際本当にキリストは復活をされたんですよ。でそれはキリストだけではありません。 それは初穂なんだ、ね、まあ、初物と言いましょうかね。何でもそうですね。野菜でも何かのこの魚なんかもですね、季節になったらですね、だんだんと取れていきます。もう一番最初、まだその季節になりたての時は量も少ししかないし高いですね。でもこの初穂というか一番最初の実りがあったならば、これからですよ、これからたくさんなりますよ。出雲にいる時は周り畑ばっかりでしたのでね、信徒の方々も畑をしてられる方が多くて、また私の実家もですね、母が一生懸命畑をしていてですね、いろんなものを持ってきてくれるんですけれども、もうキュウリの季節になるとキュウリすごいですねあそこからもらって、ここからもらって、どこも余るからうちに持ってくるんだろうなと思いますけれども、もう次から次からやってきて、もう食べきれないぞみたいな、もうキリギリスになるにしかないなみたいなことがありますけれども、最初はちょっとですね、初物というか珍しい、そろそろキュウリの季節ですかというんですけれども、もう季節になったらブワーッと溢れてくるんですね。ですからこの初穂というのは、キリストが初穂となって、で今度続くのは何かといったら、続々と続くのは私たち人間なんだということですね。で私たちも復活をする、また私たちが別れた私たちの愛するこの肉親といいましょうかね、親族一人一人、また教会の信仰の先輩たち、またいろんな牧師先生、皆さんこの天に召されて行かれましたけれども、彼らもその人たちも永遠の命を持って続々と復活をするんですよ。イエス様がその一番最初の初物としてですね、初穂として復活をして見せられた、このようですよ、このようになるんですよ、言われたということですね。でここに死が一人の人によって来たのだからとあります。でこの一人の人というのが、まあ、このアダムですね。旧約聖書に出てくるのアダム、一番最初の人です。この人が、まあ、この罪を犯して、で死がやってきたと聖書には書いてあります。ですから、まあ、このアダムという人間によって死がこの世界に入っていって、全ての人がこの、まあ、死に感染したと言いましょうかね、死という病というか、そういうものになってしまったけれども、この一人の人、これがイエス様ですね。死者の復活も一人の人によって来るのですと。でそれは何というと、アダムによって全ての人が死ぬようになったと、キリストによって全ての人が生かされることになるのだ。アダムによって全ての人が死ぬようになったように、イエス様によって全ての人が生かされることになるということです。この全ての人が死ぬことになって、全ての人が生かされる、まあ、イエス・キリストがやってこられ、この世の終わりというか世界の終わりというのが2000年前に始まったんです。それまでの旧約聖書の時代が終わって、新約聖書の時代になった。そして、キリストはそこで復活をされて、この死で支配された世界が、死で世界支配されない、永遠の命が支配をする世界になったんだ、全ての人がその恩恵に預かるんだ、アダムがもう全ての人に影響を与えたように、イエス・キリストも全ての人に影響を与えて、全ての人が生かされることになるんだ。イエス様は私たちだけのためではない、 もう全ての人のために死んでくださり、全ての人の救い、全ての人が永遠の命を持つというものがもうあの2000年前に完成をしたんだということです。まあこの終わりのラッパと最後のラッパってここに書いてありますよね。これはイエス・キリストが再びやってこられる時、まあ終末っていうことです。で、世の終わりの時にこのラッパが鳴るというか、まあこの当時何か終わりの時にですね、まあ何でもそうですけれどもね、始まりの時にラッパを吹いて、終わりの時にラッパを吹いて、まあ、みんなに終わったよってことを、まあ、教えるんですけれども、そのような感じでもうこの世が終わりですよというか、その時にまあラッパが鳴る、まあ、これがまあ本当になるか、まあ、そういう象徴なのかっていうのはちょっと分かりませんけれども、あの終わりが来る時にたちまち一瞬のうちに復活が起こるんだということですね。この死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。まあ、この聖書にそのことが書いてあるんです。まあ、それが象徴的に書いてあるのか、実際に文字通りそうなるのかはもうなってみないとわからないんですけれども、まずは亡くなった方々が、私たちよりも先に亡くなった方が墓からよみがえって、登っていって空中でイエス様に会うですね。で、それが終わったら生きている私たちが、私たちの体が一瞬にして違う体、まあ、天国の体、まあ、復活のイエス様の体のような体に変わって、そして私たちも空中に登っていってイエス様と会う、まあ、これを敬虚っていうんですね、携え上げると言いましょうかね、言うのでいうに聖書には書いてあります。まあ、これが象徴的なのかですね、実際文字通りそうなのかっていうのはわからないんですけれども、イエス様がやってこられる時にそのことが現実に起こりますよということですね。で、これはもう確実に起こることであります。もう今このイエス様の再臨というか世の終わりというのが、いつなのかはわからないんです。まあ、いろんな宗教がですね、何年の何月何日に終わりが来ると今までずっと言ってきたんですけれども、終わりは来なかったんですね。もう何月何日なんてもう言ってはいけないって言いましょうかね、それはもう神様だけがご存知であって、私たちはいつ来てもいいようにですね、明日世の終わりが来てもいいように心構えをして今日の一日を生きるという生き方をすればいいんですね。まあ、間違って昔ね、再臨があるんだと言って再臨運動というのが起こってですね、仕事を辞めてですね、白い衣を着て山の上でイエス様来てくださいってお祈りをしたということがあったという、この日本でも話がありますけれども、いや、そうではいけませんよと、ね、もう明日もう再臨が来ると分かったとしても、今日この与えられた仕事をするんだということですね。けれども必ずそれは来るんだから、もう来たと信じて私たちはこの天国の生き方をすることもできるのであります、このところにで最後ですね、私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。まあ、こういうわけですからというか、私たちには復活ということがあるのでですね、今与えられている、皆さんが与えられているそれぞれの仕事役割を毎日毎日もうちゃんとしましょうですね。で、この主に結ばれているならば、イエス様を知っているならば、 自分たちの苦労が決して無駄にはならない、決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。私たちがいろんな苦労をしてですね、これ無駄じゃないかなって、やってもしょうがないんじゃないかなって思う。ルターがまあ言ったと言われてますけどね、明日世の終わりが来ようとも私はブドウのリンゴの木を植えるとか言ったそうですけれども、明日来るならばリンゴの木に植えてもですね、それがこう実って実になるまでは何年も先ですので、植えることが意味がないことをですね、明日言うならこれやらなくてもいいやって考えるんですけれども、いやそうじゃない、明日でもそれをするんだですね。もうこれは無駄だと思うかもしれないけど、でもこういうふうに生きているって言いましょうかね、その生き方は無駄じゃないんですよ。でこれ、意味がないんじゃないかなとかね、しょうがないんじゃないかなと思うんじゃなくて、もう最後まで自分ができることを一生懸命する。神様はちゃんと見ていてくださって、もう全てのことを益にしてくださる神様は、私たちのそのこう一生懸命この働いた、一生懸命学んだ、こう一生懸命伝道した、それを必ず実りがあるようにしてくださるということです。それいつになるかわからないけれども、神様の計画の中でですね、そのことがなされる。だからもう死で終わりではありません。私たちのすることは全て神様が見ていてくださり、この報いを与えてくださる。だからもう動かされないで、いろんな誘惑があって無駄じゃないかとか、意味がないとか言いますけれども、そんなことは決してありませんよ。今日の与えられている役割を喜んで楽しんで全ういたしましょう。神様、この復活のことを学びました。本当にありがとうございます。死はもう全ての終わりであって、全てが無になってしまうと私たちは思いますけれども、そうではありません。イエス様が復活されたからには、私たちも復活をします。そして私たちのこの地上での働きも、全てあなたがちゃんと評価をしていてくださり、ちゃんと実りの時が与えられるということが約束されています。あなたを信じて歩んでいきたいと思います。この週の残りの歩みの上にも、あなたが望んでくださり、私たちを守り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。